もっと教えて横手市議会。ここからはもっと教えて横手市議会のコーナーです。このコーナーでは毎回横手市議会の取り組みを市民の皆さんに分かりやすくご紹介しています。前半は3月定例会のお知らせについて、後半は木村清隆議員が山内小学校でゲストティーチャーとして講演した際の様子をお届けします。早速前半です。3月定例会のお知らせについてお話を伺うのは議会運営委員会の菅原啓悦議員です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いよいよ3月定例会が始まりますが、まずは会期や日程がどうなっているのか教えてください。
はい、3月定例会は2月24日水曜日から3月18日木曜日までの23日間の開催を予定しています。初日は市長から令和3年度施政方針の説明と、教育長から令和3年度教育行政方針の説明がそれぞれ行われる予定です。また条例案や補正予算案といった事案が提案され、事案に対しての質疑が行われます。
市長からの施政方針が説明されるということですが、こちらはどういったものですか？
はい、施政方針とは、市長が市政を運営していくにあたって新しい年度はこういう方針で市政に臨みたいという基本姿勢を表明するもので、議員も大変注目しています。ちなみに3月定例会以外の定例会では、所信説明として年度途中で行う新たな施策、あるいは事業の進捗状況について説明を行っています。
施政方針の中で市長から新年度に向けた決意が語られるわけですね。定例会の日程に戻りますが、初日以降の日程はどのようになっていますか？
はい、本会議2日目の2月25日には令和3年度の一般会計や特別会計、企業会計の予算が提案され、質疑が行われる予定です。翌週の3月4日には会派代表質問、3月5日と週明けの8日9日の3日間は一般質問が予定されています。そして3月10日から12日までは常任委員会と一般会計予算特別委員会の分科会が開催され、上程された議案や補正予算について審査します。最終日の3月18日には各常任委員長がそれぞれの委員会分科会で審査結果を報告し、その後議案や請願陳情の採決が行われます。
今回は一般質問だけでなく会派代表質問もあるんですね。
はい、会派代表質問は来年度の当初予算が上程されるこの3月定例会で、市長の施政方針や教育長の教育行政方針に対して会派という議員のグループを代表して質問するものです。会派の考えや政策課題としていることを踏まえて、より政治的な視点で深い議論が展開されることが一般質問との違いになります。
一般質問との違いがよく分かりました。3月定例会は予算も含めて新年度の横手市の動向を左右するような大事な議会になると思うんですが、令和3年度の予算の概要について教えてください。
はい、3月議会は予算議会とも言われるので、新年度予算審査に重点が置かれる傾向にあります。来年度の一般会計当初予算の総額は511億1600万円であり、主なものとして横手体育館、横手市民会館の整備を検討する予算や横手駅東口再開発事業費などが盛り込まれています。また新たに婚姻した世帯に対して経済的な支援を行う結婚生活支援事業や、市内企業で働く方の資格取得にかかる費用を助成する中小企業人材育成支援事業などの予算も計上されます。
新型コロナ対策や大雪被害の復旧に関連する予算も盛り込まれていますか？
はい、新型コロナ対策としては2月10日に開催された2月臨時会で新型コロナワクチン接種対応にかかるシステム改修等の事務費が承認されています。さらにワクチン接種に必要な体制を構築するための経費及び医療従事者に対する接種費用が可決されました。新年度当初予算では帰国者接触者外来運営事業が計上されています。大雪被害への対応としては2月臨時会で農家等への除排出費用や農業用施設の撤去復旧費用にかかる補助金の補正が可決されました。新年度当初予算では果樹農家の薬剤費用等を調整する果樹等自然災害復旧対策事業が計上されています。また今年度の一般会計補正予算で大雪により倒壊した水道疫病センターのパイプハウスにかかる除雪費や及び撤去費用、再建費用、資材経費などの予算が計上されています。
今後の横手市に関わる大きな案件もたくさん含まれているようですね。最後に啓津議員からリスナーの皆さんへメッセージをお願いします。
はい、市民の皆さんに安心して生活を送っていただくため慎重に審査を重ねていきますので定例会中の動きにもぜひ注目していただきたいと思います。議場での本会議はどなたでも傍聴することができます。傍聴席は本庁舎7階にありますのでぜひ傍聴にお越しください。なお新型コロナウイルス感染症の拡大防止のためマスクの着用及び備え付きの消毒液の利用にご協力ください。咳、発熱などで体調の優れない方におかれましては傍聴をご遠慮いただきますようお願い申し上げます。また本会議の様子はインターネットを通じて生中継しますのでパソコンやスマートフォンでもご覧になることができます。こちらもぜひご覧ください。
はい、そうですね。横手鎌倉 FM では3月4日、5日、8日、9日の午後1時から会派代表質問と一般質問の生中継を行いますのでぜひお聞きください。前半は3月定例会の日程や審議案件について教えていただきました。お話を伺ったのは議会運営委員会の菅原啓津議員でした。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
この後後半は1月20日に山内小学校で行われたゲストティーチャーの様子をお届けします。引き続きお聞きください。もっと教えて横手市議会、後半は1月20日に山内小学校で行われた横手市議会の出前講座ゲストティーチャーの模様をお送りします。
最近では三つまた南郷いかだ
収録している今日は1月20日、私は山内小学校に来ています。現在教室では講師の木村清隆議員が6年生15人を前に山内地域の魅力と現状についてお話ししています。
人の優しさ、そういう人と人とのつながりが、
およそ1時間、質問の時間も設けながら講座が行われました。さて授業が終了しました。木村議員の講座を受けた15人を代表して2人にお話を伺いたいと思います。まずはお名前を教えてください。
山内小学校6年の伊藤英二です。
今日木村議員の話を聞いてどうでしたか？
山内のいろいろなところを教えてもらって、山内の魅力などを知れて嬉しかったです。
山内の魅力、新しく知ったことってありましたか？
山内の魅力と5つのキーワード、秋田県一のいかだの多すぎと2つのダム、温泉3つ、4つの河川、5つの駅という木村議員さんがまとめてくれた山内の魅力を初めて知りました。
その中で特に伊藤君が興味を持ったことってどんなことでした？
僕はイカダに住んでいるので、イカダの杉を誇りに持っているので興味を持ちました。
特に心に残った言葉ってありましたか？
高橋優さんが三内の出身地ということで、三内を全国に発信しているということが分かりました。
ではこの後の総合学習に向けて、もっと伊藤くんが調べたいなと思ったことを最後に教えてください。
調べたいことは、今の三内村の人口が何人なのかということと、三内中学校の校舎のプールをどのようにどう使っていくかということについて調べたいなと思いました。
では続いてお話を伺います。お名前を教えてください。
三内小学校6年水谷若菜です。
今回木村議員のお話を聞いてどうでしたか？
私は特に胆振学校は個々で作っているって人たちが多く、亡くなってしまう可能性があるというのにとてもびっくりしました。
どんなことが心に残りましたか？
私は特産物がたくさんあることは知っていたんですが、横手和牛というものがとても有名なのは知れなかったのでとてもびっくりしました。
あと木村議員から、人と人とのつながりがとても強い地域だというお話でしたが、そういうのを感じるときってどんなときですか？
感じるのは木村議員が言っていたように、去年野球で全県優勝したときにみんなのチームワークが確かに感じられたなと思いました。
他に三内地域の魅力、初めて知ったことはどんなことでしたか？
歴史がとても深くて、醤油彦神社や比叡山神社は672年前に建てられたことや、何度も再建してとても古い建物だということを改めて知りました。
ではこの後の総合学習に向けて、もっと調べたいなと思ったことを教えてください。
私は少子高齢化にとても興味があるので、高齢者の方々が楽しく暮らせるところにするためにどうすればいいかを調べていきたいなと思います。
では6年生担任の石田先生に、今日の授業の狙いなどについてお話を伺いたいと思います。
はい、今日の学習は総合的な学習の時間に行っている未来の三内をデザインしようというものです。目当ては大きく2つです。ふるさと三内の良さや課題について考え、地域の自然や社会に関わっていこうとする態度を身につけるということ、それから地域の未来を考える上で自分にできることは何かを考え、国語の学習と関わらせて資料を使って効果的に伝えることができるようにするということの2つです。
石田先生、ありがとうございました。木村議員、お疲れ様でした。
はい、お疲れ様でした。
今日の講座はいかがでしたか？
なかなか子どもたちがもともと勉強していると思われることがほとんどだったので、若干質問が思ったよりも来なかったかなと感じてます、はい。
小学校6年生の子どもたちに出前講座をするにあたって、木村議員が心がけたことはどんなことでしたか？
なるべくやっぱり分かりやすい言葉っていうか、どうしてもまあ我々の世界のその専門用語が出てきてしまうところがあると思うんで、そこをなんとか分かりやすく話せればいいかなと思ったんですけど、うまくいったかどうかちょっと怪しいです
最後に子どもたちに期待することを教えてください。
今日はその三内の魅力と課題というテーマでお話しさせていただきましたけど、やっぱりこれから子どもたちが成長するに従ってですね、中学校、高校、大学、そして就職、これからの人生を歩むにあたって、それでもまあ自分の生まれた地域のことをきちんと分かって上で、いいとこ悪いとこを把握した上で、そして最後にはふるさとを忘れないでほしいという どこに行ってもそういう気持ちを持って、生きていってほしいなと願ってます。
三内小学校で出前講座ゲストティーチャーを行いました木村清孝議員でした。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
もっと教えて横手市議会、後半は1月20日に三内小学校で行われた横手市議会の出前講座ゲストティーチャーの模様をお送りしました。そろそろお別れのお時間です。次回3月8日の放送は10月に行われた議会報告会意見交換会の振り返りと11月に行われた Y8 サミット総会横手市議会の振り返りをお届けする予定です。また横手市議会では議会だよりモニターを募集しています。詳しくは横手市議会事務局へお問い合わせください。もっと教えて横手市議会、次回もご期待ください。